それでは今日も、続けて、イエス様の三条の説教、三条の水訓のところから、一緒に見ていきたいと思いますが、今日は、マタイの5章の33節から7節までの箇所になります。マタイの5章の33から7までとなりますが、新約聖書、聖書の終わりの方の8ページになりますが、まず33節4節だけお読みします。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです、ということですね。今日はですね、この箇所から、真実を語れ、約束を守れというですねことを一緒に考えていきたいと思いますが、この、今見ているこの三条の説教のこの部分は5章の20節ですかね。そうですね、20節受けて、このパリサイ人立法学者のこの義に勝る義についてイエス様が話してますね。私たちの義、ここでパリサイ人の義という表現ですが、人間の義、私たち人間の義というのは、神様にはなかなか喜ばれない、不十分なものですね。というのも、神様が私たちの心がお見通しで、私たちが想像する以上に私たちは罪深いからですね。で、この三条の説教のある意味一つのテーマはですね、この罪の解決というのは私たちがさらに頑張るというのではなくて、このイエス様を救い主として信じるということですね。それ以外にこう解決がないということですが、イエス様がそのためにですね、来られたんですね。今日の箇所では、この真実を語れ、約束を守れというですね、ことを見ていきます。ここもですね、数えによりますが4回目の事例になるんですが、このパリサイ人の義に勝る義というね、そういう、でもそういう意味ではただ一つの事例に過ぎなくて、他にいくらでも挙げることはできるんですが、イエス様がいくつかですね、ここでこれもこれもというふうにですね、足りないですよってこう、訴えてるわけですね。この当時のユダヤ人、あるいは今日の私たちもそうですね。もちろんそういう面と、もう一つはやはりこのイエス様の教えを、すでにイエス様を信じた者として聞くときに、じゃあもうね、イエス様を信じたので関係ないのかということでもないですね、もちろん。すなわち私たちがこういうような生き方を目指すべきですね。このような生き方によって救いに預かるのではないんですけど、でもイエス様に倣ってこのような生き方をすべきだということですね。救いのためではなく、救われているからですね。キリストのように歩むという意味で、ここから学ぶこともありますね。さあ、この33節、ここにずっとそういうこのパターンが続いてますが、昔の人にということがあって、このユダヤ人の言い伝えというか、旧約聖書の教えやそういうものをどう捉えているかというのをまず紹介して、そこからですね、イエス様が、いや、むしろ私はこう言いますという、 こうパターンが何回もね、続いてますが、ここもそうですね。33節では、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはなれ、立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いてますと、 こういう箇所ですね。で、まあ、このことではまずこのユダヤ社会の教えですね、当時の社会がどうここを捉えていたかということを、まあ、少し考えていきたいと思いますが、そうですね、まず、出エジプト記をちょっと開きましょうか。出エジプト記の20章ですが、10回が与えられた箇所ですね。出エジプト記の20章の16節に、まあ、このようにありますが、131ページですね、131ページ、出エジプト記20章16節、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならないということですね。まあ、このような教え、これは10回の9番目の戒めですが、まあ、このような戒めや、あるいはこの20章の7節は、あなたはあなたの神主の皆を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱える者を罰せずには置かない。まあ、乱りに唱えるというのはね、じゃあ何なのかということかもしれませんが、まあ、この意味なく神様の前を用いるというね、ようなこう表現ですね。で、それはじゃあどういうことかというと、例えば今日の話ですが、神様の名を名乗り、誓ったりするときに、まあ、特にそれが意味なく使われますと、そういうことを主は喜ばれませんという話ですね。まあ、こういうところから、このさっき読みましたこのユダヤ人たちの理解があるわけですね。偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと、ね。ですから、まあ、そのような意味では、そうですね、こう世の中一般では、日本の社会ではそうなでもないかもしれませんが、でも、よくあるのは神の名を名乗り何かを誓ったり、その中で偽ってしまうことも、まあ、少なくないんですね。まあ、日本の場合ちょっと調べてみましたが、天地神明、神明というのが神の命ということで、あるいは書きようによっては神と明かりですかね、でもまあ二通り書き方があるようですけども、それがまあ言うならば天地と神々に誓って何々と、ね、例えば私は無実ですというね、そんなこう、まあ普段の会話ではあまり聞かないですね。もしこれは法廷ですか、わかんないんですけど、どこなんでしょうね。まあ、でもそういうこともあるようですけどね。で、まあ、とにかく、でもユダヤ人たちはそういう意味では、まあ、そういう教えがあるので、神様の名前を、そのままですね、乱りに使ったり偽ってこう誓ったりすることをかなり注意していたんですね。で、まあ、もう一つですね、ここに、33節にありますが、ですから偽りのことを誓うことと、もう一つは、33節マタイ5章をですね見ますと、あなたの誓ったことを主に果たせというのは、まあ、証言が偽りではなく、これは約束を守らないというようなこういうことですよね。神様に何かを約束したけど、それを守らないというね、まあ、そんなこう用語、言い方ですよね。例えば一つのそのことの事例を挙げますとですね、創世記の28章ですが、まあ、ヤコブですね、がこんなふうに神様に約束しておられます。創世記の28章の20節ですね、20節から22節。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、 食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げますというこの、まあここにあるようにこの20節ですね、誓願を立てたってありますね。このようにこの神様に約束をしたというねことなんですが、まあ誓ったんですね、神様にね、そういうふうに約束したんですが、まあ神様が約束通り私を守って導いてくださったら、全ての持ち物の十分の一を神様に捧げますというような誓願ですね。そしてまあ後ほどそのことを実行するんですが、まあですから結局そのように誓願を立てたり神様に約束をしても、それを果たさないということは、それを禁じているんですね。まあ神様に誓願をすること自体が禁じているよりも、その誓願を果たさないということですね。ですからここで、まあ、さっきマタイの5章の33節を見たときに、ここはもう一度読みますと、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いてますとありますが、まあ、2つ大きくですね、禁じていることとしては、神様の名を名乗り、その偽ることですね、偽ること。まあ、ですから、まあ、さっき天地名、神名に誓って何々ですとこう言って嘘だったら、そういうことに対してのこうそれを禁じるわけですね。もう一つはその神様に誓願を立ててそれを守らないというね、ようなこんなことも、あるいはもちろん神様の何かこう誓願、何かこう誓って人に約束するのももちろんいけないわけですね。だからまあ簡単に申しますと、真実を語れ、約束を守れというこういうことですね。さあでもじゃあこのユダヤ人社会ではこのことをどう思っていたか、どう実行していたかということですね。まあ偽りのこの誓いですね、ということですが、この34節からね、まあ35節ですかね、35節から見ますと、まあ4節読みましょうかね。しかし私はあなたに言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。そうですね。まあそんなことで、このユダヤ社会の偽りのこの誓いをどのように考えていたかということですね。まあまずイエス様が決して誓ってはいけませんとこう言ってますが、それからいろいろ当時流行っていたこう誓いの仕方をについて触れるんですね。まあ、ですからここでは天を指して誓う人もいれば、この地上を指して誓う人もいれば、エルサレムを指して誓う人もいるし、まあ宮を指して誓う人もいるわけですし、あるいは自分の頭を指して誓う人もいるんですが、まあでもこう注意していたのが、神の名前そのものを指して誓わないんですね。 まあですから分かりますかね、こう結局旧約聖書の教えがそうだから抜け道を探したんですね神様の名前そのものではないけど、なるべくそれに近づくようにして誓っているわけですね。で、イエス様がおっしゃるのは、だからこれは良くないということですね。まあもう一箇所、マタイの23章のところにもう一つイエス様がこの話、このような話をしていますが、マタイ23章の16節7節ですね、48ページですが、災いだ目の見えぬ手引きども、まあ、パリサイ人に話してますね。お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えない者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿と、どっちが大切なのか。まあ結局こういう抜け道ですよね。まあ神殿というのは、その神殿を指して誓ってもいいんだけど、まあ神殿の黄金を指して誓ったらば、まあそういう黄金を果たす、それを結局こう、それを結局その約束を守らなかったり嘘だったりするときに、そういう義務があると生じるわけですね。その黄金を果たす義務が出る。まあ、ですからそのうまくこう抜け道を作って、まあ結局神様の戒めをまあいわば無視しているわけですね。そんなこう話ですが、ですからまあイエス様がそのことに対してこう注意してるんですね。まあ結局まあ御所に戻りますと、イエス様が触れているこの天を指してとか地を指してとか、あるいはまあさっきもね、エルサレムとかあるいは神殿とか、まあこのさっきの23章では祭壇というのもあるんですけど、まあいろいろそういう神様に近いものを指してですね、この誓っているわけですね。ですから神様の名前は名乗らないものの、それに近くこうまあ抜け道を探してこうやってるわけですね。でまあ結局そのようにですね、これが普段からやっていたわけですね。でまあここでイエス様が何を示しているかというと、それで私たちは、ちゃんと神様の戒めを守ってます、大丈夫ですとこうね、自信満々だったんですが、いやそれは違うとイエス様が彼らの罪を暴いてるんですね、示してるんですね。結局人間の基準では、当時のユダヤ人の基準では、それは確かにね、罪とされていないかもしれませんが、神様の基準からすればそれは罪なんですね。でそのように彼らが自分たちには罪がないと言っているんですが、イエス様がまあそのいろんな角度から、いやこれもこれもこれも罪ですよってこう、そしてその救いの必要をですね、示しているんですね。まあこのユダヤ人社会の当時のそんな教えがありますね。もう一つちょっと見たいと思いますが、マタイの26章のところですね、26章の73節から5節までですね、ちょうどイエス様が逮捕されて、ペテロがですね誓う場面があるんですね。この偽りを誓ったこのペテロの事例があるんですね。59ページになりますが、マタイの26章の、あそっか、まあ、58ページですかね、73節ですね。しばらくするとその後に立っている人々が、ペテロに近寄ってきた、来て、確かにあなたもあの仲間だ、まあ、イエス様の仲間だっていうね、そういうことですよね、言葉の訛りではっきりわかる、 と言った、ね、ガリラヤ湖、ガリラヤ地方の訛りですね。すると、彼はペテロをですね、そんな人は知らない、まあ、イエス様は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。すると、すぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますと、イエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。ありますね。まあ、今読んだのは3回目のイエス様を知らないと言っているこのペテロですね。この前も2回ほど言ってますが、この3回目はまあよりこうなんていうか、まあ結局自分は本当のこと言ってるよっていうことを示すために、呪いと呪いをかけて誓うようなね、そういう誓いをするんですね。本当ですよっていうね、こんなようなこうしてる誓いを添えて、まあどのように誓ったかは書いてないのでわからないんですが、そんな話ですね。ですから、まあそういうペテロもですね、そうしてますね。まあ結局当時こういうやり方がありふれていたっていうね、普通だったということですね。まあ結局ペテロはその今言ったこと、僕はイエス様なんか知りませんというね、そういうことなんですが、それが嘘なんですが、信じてもらうために呪いと、この呪ってこう誓うわけですね。そういうようなこう様子ですね。で、考えると、じゃあどうしてペテロがそんなことをしたかというと、まあ怖かったんでしょうねと思いますね。結局イエス様が逮捕されて裁判の最中で、そしてそれが、まあ結局は十字架になるんですが、まあいずれにしろペテロがそのような意味では怖かったんだろうと思いますね。本当にイエス様を愛していたに違いないですよ。でもいざそのように試されますと、うん、知らないと言ってですね、怖くてそんな風に言ったんですね。結局自分を守るために偽ったんですね。まあそのように、そしてその偽りを隠すために呪いと、そしてこの誓いをですね添えて、それをよりこう強く信頼してもらうように、まあ、言ってるんですね。まあ、結局イエス様がそういうような私たちの、ありがちなねことを示してるんですね、ここで。結局プレッシャーがかかり、何かこう隠そうとする、ね、そういうところが私たちみんなありますから、まあ、そういうようなことを示してるんですね。さあ、この皆さんがこのように、当時ユダヤ社会ではそうだったんですが、もう一度イエス様がおっしゃることを見ますと、34節ですね、マタイの5章34節ですが、しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからですと。まずイエス様がおっしゃるのは、決して誓うなということですね。まあ、ユダヤ人と比較しますと、彼らはいろんな誓っていいこう抜け道を作りました。こんな手もこんな手もこういうふう、まあさすが神様の名を名乗って誓うということは禁止ですけど、それにより近いこうものをだな、だからこう天、地、エルサレム、宮、祭壇とかね、そんなふうなことですよね。で、まあ結局イエス様がここでこう決して誓うなということですが、まあそれを私たちはどう捉えるべきかということも一つあるわけですね。それは文字通り、どの場合もどういう形であれ誓いを用いてはならないという意味をと取るのか、どちらかというとそのような捉え方というのは歴史上ではバプテスト教会が多いんですね。ヨーロッパのアナバプテストはそうですね。 誓いを全くしませんし、まあ、僕は子供の頃、パスポートを、ね、発行するときに、誓うことになるんですね。この内容が正しいと。でその時に標語を変えて誓うというのが父に言うには使えないから、だからそういうふうなことを約束しますというね、ような用語に変えるわけですね。まあそういうことを思うとね、そういうことなんだなと思って、まあでもそれが本当にイエス様が いずれにしろいかなる場合も誓いはいけないのかっていうと、どうかなと思うこともありますが、どちらかというとこの34節5節6節にあるような、形式をこういうのを避けるべきだと、こういうのはよくない、まあ、というような話かなと思うんですね。というのも、例えば少し難しいですけど、ヘブル人への手紙の6章ですね、見ますと、このように6章の17節ではこのようにありますね。430ページですが、ヘブル書6章17節ですね。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。まあ、神様が誓ってるんですね。で、まあ、この神が誓うというのは旧約、特に旧約聖書の中では多く見られるんですね。ご自分の名前や身力やご栄光やそういうようにして、まあそれを名乗りこう誓うようなねことが実に多く見られますが、まあ、もちろん神様は偽りませんし約束を守られますので、まあ、そういう意味じゃ神様が誓うからといって私たちが誓うことができるとは限らないんですけどね。でももう一箇所見ますと、まあ、ローマ人への手紙の一章の、9節ですね、こんな風に示されてますね。ローマの一章9節ですが、289ページですね。ローマ一章9節289ページ、私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度は、ついに道を開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますとありますね。で、まあ、特に9節ですが、私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神というね、まあ、誠の神様ですが、が証ししてくださることですが、ですから神様がこう分かってますよっていう、神様の名前を用いてこう神様が知ってますよ、私はいつも祈ってますよっていう、まあいわばこう誓いのような感じですね。ですからまあちょっとはっきり分からないんですが、まあ私の思いではイエス様が一切誓いを禁じているよりも、まあここに挙げられているようなこうごまかしのね、誓いを禁じているのかなと思います。まあ、いずれにしろでもこうはっきり言えることは、真実を語れ、約束を守れと、これはイエス様の結論なんですね。それが最後の37節ですね、マタイの5章37節ですが、後で見ますけれども、まあ、そこはもうね、論争の余地はないんだけど、まあ、この決して誓うなっていうのをどう捉えるか、人によって変わるわけですね。まあ、両方の捉え方が可能かなと思います。 さあ、でもこの間違ったね、誓いの事例がさっきも読んだんですが、もう一度見ますと、34節後半からですね、すなわちというイエスも言ってますが、天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってはいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。とこうあるんですね。で、まあ結局これらのこの用語っていうのは、よく使われたユダヤ人たちの、この用語なんですね。結局何かを誓いを立てたりするときに用いるこの用語ですね。で、そういうのは良くないというね、いうことです。パリサイ人たちやそういうラビたち、この聖書を教える人たちはこういう感じでは大丈夫ですよとこう、まあ、言うんですが、違いますよとイエス様は言うんです。まあ例えばこの34節、天がなぜいけないのかというと、神の御座だからとかね、この地上はなぜいけないのか、神の足台だからとか、エルサレムは神の、まあ、ここは偉大な王の御座というのは、ごめんなさい、偉大な王の都ですね。都というのは神様の都だからというね、そういうような意味合いで、結局この宮も、まあ、ここには取り上げてないんですが、宮も祭壇も全部神様とつながってますよね。で、まあ、最後のこの頭というのもね、まあ、これはいわば自分の命をかけてこうこうこうっていうような用語にもなるんですね。まあ、頭を切り落としてもいいよっていう まあ、命をかけてっていうね、これは正しいですという、こういう言い方なんですが、まあ、でもそれにしてしろ、この私たちの命というのは私たちのものでもないわけですね。神様から与えられたものであり、私たちが、それをこう、神様の許可なしにね、というのはないわけですね。ですから、まあ、いずれにしろ、イエス様がこのように、まあ、彼らが、この、本来、神様が命じた掟を、まあ、実は無視してるんですね。無視してるんだけど、うまく抜け道を作って無視してるので、それで大丈夫だと、まあ、考えているんですが、イエス様は違いますよ。それは罪ですよ。神様はそういう行動、そういうあなた方の、まあ、誓いの仕方、こういう用語を喜んでませんよっていう、まあ、そういうことを言うんですね。まあ、ですから、この、パリサイ人の義に勝らなければならない。まあ、勝ってないんですね。このままでは違いますということですね。そして結論がありますが、37節ですね。最後にイエス様はこう言ってますが、だから、あなた方は、はい、あなた方は、はいは、はい、いいえは、いいえ、とだけ言いなさい。それ以上のことは、悪いことです。まあ、ここもですね、文字通り、はい、とかいいえとしか言えないとなると、会話がちょっと面白くないですよね。まあ、もちろんそういうようなルールとして取る意味ではないんですが、言い方は「はい」をごまかさないで「はい」と言いなさい、「いいえ」はごまかさないで「いいえ」と言いなさい、それ以外の意味を持たないように、まあ、それ以前その以外の会話でもそうなんだけど。まあ、だから、その、ごまかさないようにっていうね、偽らないようにっていう約束を守るようにですね、こんな話ですね。まあ、言い換えれば、真実を語れ、約束を守れという、そういうような意味合いですね。はいは、はい、いいえはいいえ、ね、ごまかしのないようにということですね。真実を語り、約束をいつも守る。で、それで十分なんです。結局、それに誓いを添えたりすることはないわけです。必要ないんですね。でも、結局、 いろいろ偽ったり約束を守らないので誓いをしないと信用していただけないというのが、まあ、問題なんですね。だから普段から、いつも真実に語ったり約束を守っていればこういう問題がないということですね。まあでも、当時のユダヤ人だけの問題じゃないですね。私たちもありますよね。結局なかなかいつもは真実を語っていないとか、あるいはいつもは約束を守っていないとかいうのがありますよね。まあそうですね、日本では建前と本音っていうのがありますよね。そうすると、まあ会話をしてますと、これが本音なのか建前なのか、わからないこともありますね。どっちだろう。まあなんとなくこうずっと話してると感じてくることもありますけども、ね、でもややこしいですよね。はっきりはいと言ったりいいえと言ったり、本音を言っていただければ、まあ別にそれを意地悪に言う必要ないんですけどね。ただ真摯にはっきりと言ってくださった方がことがこう分かるようなところがあるわけですよね。まあ、そういう意味では神様の基準というのは高いんですね。そして私たち今日も主は私たちに期待しているのが、まあ、この真実を語れ約束を守れということですね。まあ、この五章の最後には48節こんなふうにありますね。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと。まあ不完全ですね、私たちは罪深いですが、でも目指すゴールはそこなんですね。天のお父様に似る、まあ、あるいは言い換えればイエス様に似るということですね。さあ最後になりますが、今日の私たちへの教訓を、まあ、ちょっと考えて終わりにしますが、まあ、まずこう言えることだと思いますけども、自分を守るために偽ったりごまかしたりしがちですね。私たちは自分を守るというのは、だからさっきもペテロのことを見ましたよね。怖かったんでしょうね。イエス様が逮捕されたし、まあ、頑張ってイエス様のところをついていったんだけど、ついていった先に、まあこうね、いろいろ指摘されるとこう怖くなって、まあ、イエス様なんか知らないところをね、3回ほど行って、最後には罵りながら誓ってですね、こう、まあ、偽るんですね。怖かったんだと思いますね。まあ、私たちもしばしばこの恐怖というか、何かこうあると怖いということで、まあ、偽ったりごまかしたりするかもしれませんね。まあ、他の人は私たちのことを本当のことが分かったら、なんていうかね、こう恥ずかしいとか、あるいはこう知られたら困るとか、そんなこともあるわけですね。あってそのようになりがちですね。まあ、2、3箇所見ますと、まず箴言ですね。旧約聖書の箴言の29章の、25節ですね。箴言の29章の25節にはこのようにありますね。1097ページですが、箴言29章25節、人を恐れることは罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。まあでもそうですね、私たちはしばしば人を怖がり恐れ、そして罠に引っかかってしまいますね。でもむしろ主に信頼する者は守られると。まあ、ですから、まあ、むしろですね、私たちは人を恐れるのではなくて主に頼るべきですね。例えばペテロの場合はそういう場面で、確かに普通に言えば怖いんですが、神様が守ってくださるということを信じて、偽ることなく、そうイエス様の弟子ですよとこう言ったらばよかったんでしょうね。よかったんですね。まあ、で結局でも、じゃあここの聖書の箇所を見ますとね、主を頼る者は守られるということですが、そこを、あ、じゃあ神様に頼ったら何も悪いことはないのかと思うと、まあ、 それはまだね、悪いものをどう定義するかによりますけど、痛い目に遭わないということはないですね。痛い目に遭うこともありますが、それの中でも神様が守ってくださるということですね。で、まあそういうように神様が私たちを助けたり、そしてあるいは私たちが本当に真実を語り約束を守る時にそれを神様が喜んでくださるんですね。まあ、ある意味このようなことは私たちの信仰を試すんですね。結局この地上でのこう損失を取るか、まあ、確かに真実を語るときに、そうですね、損っていうのはゼロじゃないかもしれませんね。でも損失を取るか、それとも神様を喜ばせるかということですね。まあ、そういうような信仰が試される場でもありますね。結局どっちを大事にするか、神様の誉れか人の誉れですね。そういうことも言えるんですね。まあ、ヨハネによる福音書の12章ですね。12章の42節からこのようにありますね。206ページですが、12章42節。しかし、それにもかかわらず指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。まあ、その指導者たち、ユダヤ人の指導者たちの中に結構イエス様を信じる者もいたんですが、続きますと、ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄養よりも人の栄養を愛していたからであるとあるんですね。まあ、中にこの神様のイエス様のことを信じていたユダヤ人の指導者も何人もいたけど、そのことを口チャックしてたんですね。何も言わないんです。なぜかというと、まあ、さっきのペテロと同じようなことですよね。怖かったんですね。それを言ってしまえば街道から追放されて、まあ恥ずかしい目に遭うので、まあだから、それをごまかして、そしてこう隠しておいたんですね。まあでも私たちはこのイエス様の教えを見ますとですね、イエス様がおっしゃってましたよね。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとただ言いなさい。それ以上の言葉は、悪いことですとね。あるわけですが、まあ結局結論はさっきも言ったように、真実を語れ、約束を守れという、ここに至るわけですね。そのようにこのイエス様が私たちに命じております。まあそのように私たちは簡単に言えるんですが、それを実行するには時折困難なことも思いますね。まあ結局一つは、そうですね、この、まあ一つはですね、この真実が 何なのかがわからないのに、こう分かりきっているように、私たち言ってしまうこともありますよね。そういう場合はもうちょっと謙遜にこうかなと思うけどっていうふうなね、ことが大事でしょうし、まあ、約束を果たしきれないというね、弱さも時にはありますね。まあ、最初からこう約束を守らないつもりで約束してしまうこともなくはないんですけど、ね、人間にはね。でも本気で約束を守るつもりだったが、いざ蓋開けてみたらできなくなって困ってるようなこともありますが、そういう場合にはもちろん謙遜にそのことを認めて、まあ、許しを求めるなり、ね、そういう態度が必要ですね。で、まあ、最後にですね、ここをちょっと見て終わりにしますが、マタイの12章の、34節ですね。 まあ、イエス様が結構言葉について話していることが多いんですが、マタイの12章の34節5節ですね、23ページになりますが、マタイの12章34節、マムシの面たち、お前たちは悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちている言葉を口から話すのです。ここの最後の部分で、ね、心に満ちていることを口から話すのです。ですから、まあ、偽りや約束を守らないのが私たちの心を表すんですね。35節、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪いものは悪い蔵から悪いものを取り出すのです。36節、私はあなた方にこう言いましょう。人は、その口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には、言い開きをしなければなりません。あなた方が正しいとされるのはあなた方の言葉によるのであり、罪に定められるのもあなた方の言葉によるのです。そのような意味では、私たちの発言というのが、まあ、本当に注意すべきですね。神様は私たちの発言を軽く考えていないので、まあ、そこをですね、私たちは、まあ、注意して話すべきですね。まあ、そのような意味では、今日の課題はですね、真実を語れ、この約束を守れですから、自分のこの弱さを覚えたときに、じゃあどうすべきかというとですね、神様に頼ることです。私はイエス様の言うように真実を語りたいし、約束を守りたいんだけど、でもなかなかこう弱く、ね、そういう弱点、罪深さがあるので、助けてくださいとね、こう祈りながら、まあ、このように目指すわけですね。まあ、結局自分の力ではこれはできません。でも、神様の御助けによって可能であり、私たちがキリストに似る、変えられ、成長し変えられていくことは十分可能なんですね。結局私たちが自分たちのこう生き方を、周りの人間を、社会のね、一般社会を基準にしてはいけません。一般社会では私たちの生き方はそれでいいのかもしれませんが、神様の前ではどうなのか、イエス様がそれをどう思われるかですね。そんなことですね。いや、私たちはですからこの真実を語り、そしてこの約束を守るべきですね。まあ、イエス様は今日の箇所からもまた同じくですね、私たちの罪深さを示していますね。それは人間の基準というのは神様の基準とは異なるものであり、そして遠く離れていますから、私たちはこれでいいんだと思いがちですが、イエス様は違いますよと言っているんですね。神様が私たちに期待するものは違います。まあ、そこでまだイエス様を信じていなければ、もちろんまずはイエス様を信じるということがありますね。その罪許され、清められ、神の子とされるということがまずありますが、さらにすでにイエス様を信じた私たちはというと、結局この周りの世の中から学ぶのではなく、あるいは見習うのではなく、真似するのではなくて、そういう中でこう、あ、このぐらいをすればいいんだという世の中の価値基準でのではなくて、まあ、イエス様がおっしゃるような、まあ、このさっきも読んだようにマタイの5章では天のお父様に似るというね、そういうことを目指し、イエス様に似ることを私たちも目指すべきです。まあ、たださっきも言ったように、それは自分の力では到底無理です。できません。誰もできません。でも神様の御助けによって可能であり、まあ、私たちはそういう意味では自分の弱さを覚えつつ、御助けをいただきながら、そのように歩もうとすることが重要ですね。まあ、今日は、この真実を語れ、 約束を守ると、まあ、非常に基本的なことなんですが、ね、クリスチャンとして私たちもそうすべきですね。最後に言います。愛する天のお父様、今日もイエス様のこの三条の説教からその一場面を見ましたが、本当に私たちの義がパリサイ人律法学者の義に勝らなければとイエス様はおっしゃったわけですが、もちろんまずそれはイエス様を救い主として信じ清められ義とされるあなた様の御業によることですが、さらにはクリスチャンとして私たちは世の基準ではなくあなた様の基準に沿って歩もうとする、そのような思い、そのような心を持って歩もうとすることがまたここに教えられています。どうか私たちがそのような意味では日頃の生活の中で真実を語り約束を守る、そんなものへと主が私たちを変えてくださり成長させてくださるように願います。どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。